本庁は私は復活であり命であると題して後ろくつぐ伝道師から説教を賜ります。
フランシスコ・ローマ教皇が亡くなりまして、レオ14世というローマ教皇が新たに誕生したということが、先日非常にニュースを騒がせて、世間でも騒がせておりました。皆さんご存知かどうかわかりませんが、この教皇の選挙、コンクラーペといいますが、これを題材にしたサスペンス映画が今同時に流行っているって皆さんご存知でしたでしょうか。ものすごくなんかヒットドあの映画らしい、私はまだ見ていないのですが、なんかタイミングを計っていたのかなと思うような絶妙なタイミングでもありましたが、この皇居が選挙で選ばれるその様子、ワイドショーなどコンクラーペのことが特に話題となって取り上げられておりましたけれども、改めてこれが同じキリスト教なのかという、なんかちょっと全然違う宗教を見ているような気分にもなっておりました。しかし日本人の多くはですね、多分キリスト教といえばカトリックもプロテスタントの違いも大して理解されてないでしょうから、ああいうふうにローマ教皇の教皇選挙に世耕教会も大いに今は歓喜の中にあるんじゃないかと、この伏見の方々はですね思ってらっしゃると思うんですけども、まあそういう伝統教派が違う、そういうところも踏まえて改めて私たちがなぜプロテスタントとして生まれていったんだろうか、そこの根幹にある問いみたいなものを思い起こすきっかけにもなるわけであります。もう少し教皇の話をさせていただきますと、前教皇はですね世界平和を求めて社会的弱者に寄り添った方だというふうに、非常に評価が高いというふうにされておりまして、それと対比して上がってきますのがベネディクト16世というフランシスコの一つ前の教皇ですね。生前退位という1300年の期間を経て1300年ぶりに起きたという出来事で驚かれましたが、その教皇が亡くなる前に自分から教皇の身を引くということをされた方がこのベネディクト16世という方でありました。この方は一般的には非常に保守的で、人工中絶の問題に対しても厳格にダメだと、そして同性愛だとか同性婚というものに対しても断固反対だと、まあ、このような言葉を述べていたことから、社会的にはですね、いわゆるこの現代的な課題に対しては保守的な方である、ということの評判、あるいは同時期に起きました神父らによるですね児童虐待の問題、そんなものが隠蔽されていたとかいうものも明るみに出てきたことから、非常に一方では厳しい評価を下されているという見方ができるのもこのベネディクト16世であります。しかし先日この教皇とは何なのかというのをいろいろ個人的に調べておったところですね、東京大学の山本義方先生という方の情報を目にすることがありました。でその方曰く、その方はですね東京大学で神学、トマス・アクイナスという神学者の研究をしている方でありますが、でその方曰く、このベネディクト16世というのは一般的に多くのメディアが叩いて批判していたんだが、同時にキリスト教業界では非常に優れた神学者であったというふうに評価されているんだと思います。つまり世間やメディアは彼は保守的であった、あるいは人工中絶の問題に対して批判的であった、まあ、そのような態度を取ったことが一つの批判の対象になるわけでありますが、ことキリスト教神学という断りの中においては非常に優れた神学者であったという評価しているわけであります。でそれが何だったのか、どんなことを言っていたのか、このベネディクト16世が世界中の信徒のカトリックの信者の方たちに書いた手紙、回勅というらしいですが、そこには希望とは何であるかという問いに対して真正面からその答えを模索していた、 というのであります。現代は科学技術の進歩によって私たちが抱く希望というものが与えられると。しかしその希望は非常に物質的なものであって世俗的なもの、つまりは手にした瞬間一瞬の満足は得られたとしてもそれは本当の満足には至らないものである、まあ、そのように言うのです。確かにそうだなと思うことがよくあるわけであります。私たちの希望とは基本的にはですね、安心するような居心地のいい場所、この世的な素晴らしい生活、まあそんなものがあるわけであります。肉体でいけば健康であること、医療技術が発達して多くの病院には癒しが病気は癒しが与えられる時代になりました。保険制度があって街を見渡せば大きな病院がたくさん立ち並んでいます。しかし一方で私たちは知ってるわけです。そんなものをお金で買えるわけがない、つまり健康はお金では買えない、安心はお金では買えない、お医者さんはいいお医者さんはお金で雇うことができたとしても自分自身の健康自体はお金で買うことはできない、高級な時計は買えたとしても寿命そのものは買うことはできない、高い家に住めたとしても安心できる家に住めたとしても心温まるそこに家族がいるかどうか、それはお金では買えないわけであります。本当の豊かさ、あるいは本当に私たちが求める魂の叫び、それにこの世的で物質的なもので満たされるものは何一つないと、そのように言うわけであります。この世のこの世が約束する救い、この世が約束するその救いには限界がある、文字通りの限界がある、そのように言うわけであります。ベネディクト16世はもう一つ面白い解釈を聖書の中でされていました。聖書で登場する信仰という言葉、よく耳にすると思います。しかしその信仰という言葉は希望というふうに置き換えることができるのだというふうにきっぱりと断言されるわけであります。希望とは信仰であり、信仰とは希望である。つまり信仰とは私たちの最も深い悲しみ、苦しみ、悩みにおいてこそ希望となるのだと、まあ、そのように言うわけであります。私たちにとっての希望とは何であるか、今日はそのことを与えられた御言葉の箇所から分かち合いたいと思うわけであります。本日の聖書箇所はヨハネの福音書でありましたが、このヨハネの福音書は非常に数字にこだわる傾向が強いとされておりまして、ヨハネはイエスがなさった奇跡のことを印というふうに呼びますが、イエスがなさったおびただしい数のその印の中でも、奇跡の中でも7つの出来事だけを印としてここの福音書の中に取り上げられるわけであります。まあ、この7という数字はキリスト教業界の伝統的な考え方では完全なる数字という意味であって、それはまさに主のなすべきことが完璧であるということを証明するようなものでもありますが、今日の聖書箇所であるこのラザロの復活という、大きく見ればですね、そこが指定されていたわけでありますが、その奇跡がですね、なんと最後7番目の奇跡にあたるわけであります。ですからこのヨハネ福音書全体を通して見たときにもですね、このラザロの復活という出来事は非常に重要な意味を我々にもたらしているんだということがわかるわけであります。イエスはこのラザロの復活の後、奇跡を行ったのは8番目の奇跡、つまりそれはご自身の復活を成し遂げるまでもう何も奇跡をなさらなかったわけであります。つまりこれは最大の復活という最大の奇跡の一つ前の出来事、その印がこの7番目のラサロ復活の物語であったというわけであります。このラサロはイエスにとってとりわけ親しかった姉妹マルタとマリア この二人の弟でありました。このマリアとは300デナリ相当の香油をイエスに注いだというふうな形で有名になっている人物であります。これはこのラザロの復活の出来事の後であります。つまりマリアがイエスに高価であった油を注いだ理由の一つは、愛する弟ラザロをよみがえらせてくれたことの感謝への気持ちがあったのかもしれません。さて、このラザロの復活の物語、その至るまでの話を簡単に振り返りたいと思いますが、11章の1節から16節の箇所、ある日イエスのところにマルタとマリアが住んでいるエルサレム近郊の小さな町のベタニアから使いがやってきました。その使いはこういうわけであります。姉妹の弟マルタとマリアの弟ラザロが帰得なので急いでイエス様来てほしいんです、まあ、そういう内容でありました。私たちは親しい方が帰得だというような情報を聞きますと、すぐにその人のもとに駆けつけることが多いと思います。わずかな希望を信じて、そしてその最後の時を迎える前に一目でも会って、一目でも一言でもお話をしたい、そんな思いから私たちはすぐに駆けつけるわけでありますが、ここで主イエスはそうはなさらなかったわけであります。急いでベタニアに向かうのかと思いきや、なんとその伝言を聞いた場所にそのまま2日間も留まっていたというのであります。すぐに駆けつけるべき状況のようにも思います。しかしイエスはなぜかわざと出発を遅らせたようにも見えるのであります。そしてイエスはベタニアへ向かいます。弟子たち、もうラザロは死んだのだ、14節で言っているところを見ることから、イエスはもうその時期、その時にはすでにもうラザロが死んでいたことを知っていたのだということもわかる描写であります。そしてイエスがベタニアに到着したとき、本日の聖書箇所になりますが、すでにラザロが死んでから4日が経とうとしていた。その死の悲しみに暮れているマルタとマリアに出会う、それが本日の聖書箇所になります。その姉であったマルタのその反応は、21節のところで、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに、しかしあなたは神にお願いになるということは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています、このように言うわけであります。前半の部分は当然の反応かなと思います。使いを送ってから随分時間が経っている、もっと早く生きてくだされば私の弟のラザロは死ななくて済んだ。私たちも信頼する教会の牧師に、愛すべき人が危篤である、すぐに来てください、そう言ったのに、その牧師が到着が3日も4日も遅れてくる、そんなことがあったら皆様にとってはそれは大きな失望と怒りを覚えることではないでしょうか。しかし私たち忘れていることがあるわけです。あるいは知らなくてはならないことがあるわけです。実はヨハネによる福音書の4章に書かれた一つの出来事があります。それはカペナウムの王室の役人の息子が癒されるというものであります。その役人が主イエスのところに来てこのように言います。主よ、子供が死なないうちに来てください、そういうふうに言うわけであります。そう願ったとき主イエスはどうしたか、その役人に言うわけです。帰りなさい、あなたの息子は生きている。主イエスはそうおっしゃることで癒すことができたのであります。イエスはその場に行かなくても癒すことのできることを聖書の中で書き記しているのであります。それはイエス自身が神そのものであることである、それを証明する出来事でもあります。その事実を、その真実を私たちもまたこのマルタも忘れているわけであります。 そしてマルタはこうも続けています。イエス様が神様にお願いすれば何でも叶えてくれる。これにも大きな間違いがあるわけです。確かに主イエスは祈りをするとき、父なる神に向かって敬語を使いお願いをするような、そのような祈り方をするわけであります。そのような姿を見てマルタはきっと主イエスのことを神に対して何か取りなしの祈りを行う牧師のような存在であったと考えていたのではないかと思うのです。主イエスは救いの対象を自分で決めることができるお方です。こうしたマルタが真実を捉えきれないその様子は、私たち人間の心がいかに真実を捉えることができない生き物かを表しているのだと思うのであります。妹のマリアに至ってはようやくお越しいただいた主イエスを出迎えようともしなかったのであります。悲しむマルタに対してイエスはこう言われました。あなたの兄弟は復活すると。その言葉を聞いたマルタは答えよ、終わりの日の復活の時に復活することは存じております、そういうものでした。これは私たちもよく知る考え方です。家族や友人や教会の兄弟姉妹が天に召される時、私たちはその彼らがその時主イエスによって新しい命を与えられ復活すると、そう信じています。そしてそれがキリスト教の信仰であるというふうに考えるわけであります。大変重要な信仰ではありますが、しかし本日改めてそのことが信仰の中心にあるべきことなのか、それを皆さんと一緒に問いたいと思うわけであります。このイエスの言葉は極めて重大であります。25節、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、このことを信じるか。イエスはヨハネ福音書の中でこれまで何回も私は〇〇であるというふうに語られてきました。有名なところでは私は命のパンであるということを語られました。またある時には私は世の光であるというふうに語られました。またある時には私は羊の門であるというふうに言われました。またある時には私は良い牧者であるとも言われました。イエスはこれまで何度も何度も私は〇〇であるというふうに語られてきましたが、これらは皆例え話として比喩として語られていたわけであります。ところが今回は例え話ではなく、まさにその本質正体を語られたわけであります。イエス・キリストは復活であり命である、復活や命に似た方でも創造主に取りなす方でもなく、文字通り復活と命の方であります。主イエスは言います。このことを信じるか。私たちが信じるべき信仰の原点とは、まさにイエスが復活した、イエスが復活そのものである、ご自身が死に打ち勝ち復活なされたその出来事自身であると聖書は言うのであります。聖書はイエスがお与えになる救い、その輪をたくさん指し示してくださいます。隣人を愛して生きていく生き方、生き様、そのようなものも教えてくれます。数々の困難を目の前にしたときに、その状況に合わせた慰めの言葉を与えてくれるわけであります。しかし同時に聖書で語られるその福音の中心はイエスの十字架の死であり、また同時にイエスの復活の出来事であります。数々の奇跡を起こし群衆に愛されたイエス、弟子たちに慕われたイエスは裏切られ十字架につけられました。丘の上でイエスは 栄光を表す、そのような意味でモーセとエリア、そこに囲まれましたが、十字架の上では二人の罪人と共に貼り付けになる。何千万人といた、何十万人といたイエスを支持したと見られる群衆は来参していましたが、十字架のその道では主イエスに侮辱する言葉を吐きかけ、石をぶつける。固い信仰を誓った12人の弟子たちは十字架のその時一人もその場にいない。もし仮に聖書が主イエスが十字架について死なれたという部分で終わっていたら、それはただよくある悲しい物語です。しかし主イエスが復活であり命であること、それを体現してくださったその出来事がまさに福音なのであります。イエスを復活であり命の源であると信じること、それが私たちの信仰の中心にあるべきなのだと今日の聖書箇所は語りかけてくれます。信仰とは希望である、希望とは信仰である。復活を信じるから天に見送ったあの家族や友人とその日その時に再会できる、私たちはそう信じることができるのです。復活を信じるから私たちはこの現代社会で生きる苦しい時に、その真っ暗な世界に一筋の光を、希望を見出すことができるのであります。私たちはたとえイエスを目の前にしていたとしても、マルタやマリアのように真実を捉えることができない生き物であります。ましては生前のイエスと同じ時代を生きたことがない、そのように考える私たちにとって、この真実が何であるか、それを捉えることはなお難しいことであります。だからこそ主イエスは私たちに何度も何度も聖書を通し宣言し問いかけてくださるのです。私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか、この問いかけを胸に置きながら、今日から始まる1週間、主の御旨にかなう働きができますように、私たちが働けるようにお祈りをしたいと思います。お祈りします。復活であり命であるイエス・キリスト、私たちは今あなたに突きつけられたこのことを信じるか、その問いを改めて一人一人が重く受け止め、そしてまたあなたに対する信仰、その思いを新たに今日から始まっていく一週間、あなたの御胸にかなう働きができますようにと思いを一つにしております。しかしどうか主よ、私たちの弱き心を覚えていてください。私たちは日常の中でたくさんの出来事に出会い、たくさんの友人に振り回され、たくさんの家族の愛の中で息苦しさを覚える時もあります。どうかそんな中にある時に、私たちがしっかりとあなたが指し示した道を、御足の足跡を追って歩いていくことができますようにお支えください。そして私たちがもし弱っている時は励まし、あなたの身振れにかなう働きがこの命続く限り全うできますように、どうぞ導いていてください。この小さな祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。